発酵兄弟のコージートーク。
この放送は発酵山梨の提供でお送りします。こんにちは、発酵妹ことゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵糖と発酵デザイナーの小倉ひらくさんは日本視察のためお休みです。11月になってからずっとひらくさんお休みをしていて、まあ、視察ですってずっと言ってるんですけど、
何やってるんだろうね。
そう、あの前も話した来年の4月、うん、東京の渋谷ヒカリエの D47 ミュージアムで、うんうんうん、47都道府県の発酵食品を集めた展覧会をやるので、ひらくさんが、うんまあ、そのキュレーターなので全体をまとめてるので、ね、今、うん、
全部現場を見に行かなきゃいけない
って
ことか。
そう、回っていて、うん、で私たち、まあ、何もお手伝いができてないんですけれども、うん、なんとその展覧会がクラウドファンディングでサポーターを求めるっていうのを始めたので、ちょっとその話を、うんうんうん、その紹介をしようかなと思って、うんうん、今回その今までの D47 ミュージアムの展示で初めての試みで、ひらくさんが全部の都道府県に回って、
うんうんうん、
各都道府県の、ま、発酵を探るっていうのをやって、でまあそれ展覧会と書籍にまとめて発表されるんですけど、うんうんうん、まあそこの運営資金とか応援を、まあ、いろんな方の投資でお金を集めようっていうのを、クラウドファンディング、キャンプファイヤーさんのクラウドファンディングで始まりました。で今日せっかくなので皆さんも応援してほしいなと思うのを込めて、うん、クラウドファンディングの、
うん、内容、どういう項目があるか、
ね、そうそうそう、うんうんうん、まあどうやったら応援できるかとか、どんな趣旨のイベント展示会やりますよっていうのは、うんうんうん、ひらくさんのホームページからご覧いただけるので、うんうんうん、47都道府県の発行を再発見する旅って言ってると思うので、うんうんうん、ぜひ見てください。ですごく面白くって、その支援をまあお金でするんですけれども、うん、3000円から250万円までのお金のコースがあって、ね、それぞれのお金に応じた、まあ、リターンというお返しが返ってきます、うんうんうん、まあ、一番多分3000円が出しやすい金額なんですけれども、うんうんうん、3000円だと、まあ、その展示会のチケットが届くそうです。あと1万5000円のコースが今回出る公式書籍に平久さんが似顔絵を書き下ろしてくれるっていう、世界に一冊の本を作ってくれる、うんうんうん、まあ、似顔絵付きの本とか、うんうん、あと面白いな、そう面白いなと思ったのが、4万円コースは、うん、なんと山梨ご招待、うん、交通費は自腹なそうなんですけど、ひらくさんの発酵ラボの見学とか、ひらくさんが山梨の発酵を案内してくれるっていうツアーがあります。そしてなんと250万円250万円のコースはすごいです。圧倒的名誉というリターンが来るそうで、こう展示会中、まあ、圧倒的名誉として
顔写真とか
多分紹介されて、この人のサポートでできてますっていうのを、
全然発行してない人が払ってたら面白いね、
うん、でもなかなか生きてて圧倒的名誉をもらえることってないから、
うん、よっぽどのことして死んでからだもん、ね、
うん、
逆に安いかもしれない
そうそうそうそう圧倒的名誉ですか、まあ、その展示会でしかちょっと発揮はされないけれども、うんうん、でもそんな風に崇められることって人生のうちにないので、ちょっとこの機会に気になる方はぜひ、まあ、応援の気持ちも含めね、あのご覧いただければなと思いますので、キャンプファイヤーさんでのクラウドファンディングぜひチェックしてみてください。
日本各地の
手前味噌トーク、
コージートーク。今日のテーマはこれまでのラジオの奇跡。この番組ですね、2015年10月に始まりまして、今日で163回になります。で、今までたくさんの方に聞いていただいていて、まあ、普段、ラジオで、オンタイムで聞いてくれてる方は、まあ結構山梨県内の方で、よくお店に来てくれる方とか、ワークショップに来てくれる方にラジオ聞いてるよなんて言われてるんですけれども、あとはネットでも配信聞けるので、全国にもリスナーさんがいらっしゃいまして、お便り、メールをくださる方も何人かいて、その人たちの動向もラジオと一緒にこう追ってきていて、面白いなと思っていて、なんとですね、なんとですよ、今日は、あの発酵兄弟コージートークの伝説のリスナーの ファービーさんがゲストで来ています、
うんうん、もう机叩いちゃうぐらいもうファービーさん来てます。
ファービーさんこんにちは。
こんにちは。
すごいですね。
ラジオネームファービーです。
嬉、うんはい、しいね。
まさかのリスナーさんがゲストに来るという今日神回がやってまいりました。はい、ちょっとなので今日はファービーさんと一緒にあの勝手にラジオのこれまでの話も、うんうん、あの全然まだ最終回とかじゃないんですけど、
う
ん、
え、もう終わっちゃうってこと？
いや、終わんないんですけど、うん、だってリスナーさんが出てくれるってなかなかないじゃないですか、うん、よくこう電話で出演とかあるけど、今日京都からですよ来てくれてるんですよ、うん、大興奮してます今妹、うんうん、はい、ファービーさん今まで結構実はそのスタジオ初めてなんですけれども、メールをくださったりとかそのラジオのトークの中でお話が出ているので、今までファービーさんなんとお話で4回登場してるんですよね、
はい、4回そうですね、はい、全てあのブックマークしてたまにこう落ち込んだ時とかにこう聞き直して、はい、
ありがとうございます。そう、一番最初はラジオが始まった年の冬にメールをいただいて、それが読んだのが始まり、うんうんうん、で2回目の登場がファビさんがツイッターをやっていて、ヒラクさんとツイッターでつながりましたよっていう話をしてくれて、ヒラクさんがそのラジオだけじゃなくツイッターでもつながったっていう話をしてくれて、なんかラジオって面白いねっていう話を、はい、多分その時に、うんうんうん、
だからラジオとウェブがつながった瞬間みたいなことですよね、うんうんうんうん、
そうだからずっとネットで発信してきてよかったなっていう話も確かその時にしました、うんうんうんうん、で3回目がツイッターでつながった年の秋にまたメールをいただいて紹介して、でついにですねその2017年の冬になると、うん、なんとファービーさんが山梨にやってくるというね、うん、
はい、すごいね、
はい、
初甲府市、
うんね、
5回目出ちゃったってことね。
そう、7回目はなんと登場という、うん、なかなかラジオ誌でも面白いこの出来事なんじゃないかなと思って、
うんうんうんうん、そうですね、芸能人とかね、なんかそういう有名な人が出るんだったら、はい、一リスナーがこうやって出させていただくっていうのは、
でもさ、私たちはもう全国の面白い方たちを紹介するっていうのもこのラジオのテーマなので、う
ん
う
ん
う
ん、まあそんなにブレてないかな、
うんうんうん、もうファービーさんが出るのはもうこの流れの先には絶対あったことなんだなと思って、
う
ん
う
ん
う
ん、
ありがとうございます、
はい、でももしかしたら私たちよりもラジオのこと詳しいんじゃん。
ああ確かにね、しかもなんかラジオが始まる前から追っかけてくれてたらしいから。
あ、そうなんですね。
そうですね、もともと平久さんの情報とかを見て発行、はい、まあもやしももともと読んでたのもあるんですけど、はい、なの で特に京都からなのでネットで聞くしかないじゃないですか、
はい、
なのでもう常にその発行兄弟工事トークのこうウェブページお気に入りに入れていて、で過去のアーカイブでこう時々聞き直したりとかしているので、うん、はい、あの回良かったなとか、あこの回ハマったなとかありますね。
すごくないですかこれ。
すごい、え、なんか聞いていいですか、お気に入りの回とかって。
そうですね、あのこれも手前味噌なんですけど、はい、やはり自分の話題が出た回の4回は結構覚えていたりするので、うん、なんか甘酒の話とか、うん、あの甲州ぶどうの話とかっていうのはすごく記憶に残ってるんですけど、うん、ただ個人的にはやっぱりその発酵兄弟の皆さんのなんかこう普段というか、うん、なんか歴史を感じるなっていうのでいくと、なんか味噌屋の娘っていうテーマの回とか結構好きですね。
嬉しい。
なんか仕込みの前の日はなんか納豆が食べられないとかって話を確かされてたような、うん、
はい、すごいな。そうで、またファービーさんのすごいのがですね、これだけじゃないんですよ。なんと、うんうん、ラジオ聞いていたら、うんうん、発酵の世界に導かれちゃったという奇跡の人なんですよね。
また一人いざなわれちゃった
んですね。いざなわれちゃいました、うんうんうん、そう、多分ラジオでも紹介したんですけれども、もともと金融業界にねいらっしゃったんですけど、
うんうんうん、
なんと今は発酵業界で発酵のお仕事をされてるというね、うんうんうん、
金から金に
転職したという、うん、
はい、感じです。
いや、こんなことあると思わなかったからびっくりしました、うんうん
う
ん、
しかも味噌屋の娘の回って
ね、
ね、
その回もなんとなくお気に入りだったら、気づいたら自分もその醸造業界になったので、あ、わかるみたいなのがちょっとこう あったってことですよね。
そうですね、今あの結局まあいろんな発酵文化に触れてきた中で、うんうんうん、まあ、お酒にすごく惹かれていたんですね。もともと結婚して妻もいるんですけど、妻がビール大好きっていうのもあったんですけど、
うん、
ビール業界にちょっとあの転職をしまして、
すごい、うん、
すごい、
はい、で今はあの一応京都西陣というところで、うん、西陣爆酒というブランドで、うん、あの実は国内でも初めての自閉症の方と一緒にその支援する、まあ、福祉的な部分と、まあ、醸造の、まあ、あの部分2つを合わせたあの仕事をしています、うん、でまあ、先ほどの、まあ、あの 話に戻りますと、まあ、醸造家あるあるじゃないんですけど、やっぱりこうビールの仕込みの前の日とか、僕結構納豆とかキムチ大好きなんで、まあ、平木さんもね、免疫のお話されてましたけど、結構朝ごはんに納豆とかキムチ混ぜて味噌汁みたいなのあるんですけど、やっぱちょっと控えたりして、時々こうね、食べるのがすごく時はすごい幸せだなと思ったり、なんかそういうのあったりしますね。
すごいですね。もうちゃんとナチュラルにラジオでこんな話してたけど、それを取り入れてますって言えてますよ、すごい、あとファービーさんともう一人ですね、マリコージちゃんっていう子がいまして、
もう一人伝説のリスナー
の、伝説のリスナーさんが、
どっちかというとマリコージのお母さんから来てるん
ですね。そうそうそう、初めはマリコージちゃんがあったんですけど、今お母さんから来ているので、なんか本当そのお二人とも、お二組とも始まった当初からずっとこの、なんか初めは感想だったんですけど、でもその自分がどんなことをしてますとか、なんかその人生の途中経過みたいなのをお話ししてくださって、でファービーさんに限ってはなんとビールを作るお仕事になったっていうのがすごく面白いなと思って、なんかこんなことあるなんて考えてもなかったし、ラジオ番組がこんなに続くことも皆さんが聞いてくれてるからなんですけど、でさらにそのリスナーさんの中から一緒に発行を盛り上げていく仲間が見つかったっていうことがすごく嬉しいので、なんかこれからも細々と楽しく続けれたらなと。いやでも
本当ね、続けるって大事だよね。
なのでもう3年経ったんですけど、またこれからもね、もしかしたらマリコージちゃんも今ちょうど就職活動で悩んでるってね、メールも来ていたので、
しかもこの前平くんうちにインターンで来いよとかって言ってなかった？
そうだね、
あーその回ありました、聞いてました、はい、私も、
そうそう、連絡ね、もしかしたら来てるか、そうだね、
なので、ね、あのマリコージちゃんもぜひいつかファービーさんのようにね、発酵業界に就職しなかったとしても、その伝説のリスナーのとして出てくれたら嬉しいなと思います。なんか最後に、なんだろう、この番組のいいところみたいな、なんか好きなポイント一つでも聞いて終わろうかなと、私たちはそれを聞いて、これからも励みに頑張ろうと思うので、最後に一言お願いします。
そうですね。まあ、言うまでもなく、やっぱり発酵兄弟の、やっぱ皆さんの魅力、っていうのが、まあ、一番だと思うんですけど、まあ、発酵をテーマにしたおそらく世界でただ一つのラジオ番組と言いながら、結構ゲストさんとかコンテンツも結構いろんな、ね、ところから分野も超えてっていう中でも、それって実はやっぱ発酵なんだろうなって思ったりして、なんか一見違うテーマに見えるんですけど、僕の中でというか一リスナーとしては、あ、発酵兄弟コージートークだなっていう風になんか感じて、すごく聞かせていただいているので、まあこれからもどんどんどんどんいろんなね、世界を醸していってほしいなと、まあ僕もその一役をね、
はい、
一緒に
やっていきましょう。
今日は本当になんか伝説のとかつけるってちょっと恐縮なんですけども、はい、
ありがとうございました。今日のゲストは伝説のコージートークリスナーファービーさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
発酵
兄弟のコージートーク、発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。お相手は発酵妹ゴミヨコと
発酵兄ゴミひとしでした。手前味噌ですいません、また来週。
この放送は発酵山梨の提供でお送りしました。